楽しい。さあやってまいりました、楽しい NHK82 回放送でございます。本日のメイン MC を担当いたしますミスターロングヘッドでございます。本日もよろしくお願いいたします。いやもうすっかり梅雨、早く明けてほしいなと思っております。ジメジメジメジメした毎日、この男の心はジメジメしているんでしょうか。それではお越しいただきましょう、心強い味方、相棒この男です。よろしくお願いします。
いやー、ブルートゥースって便利やな。どうも佐藤剛です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いやー、晴れ晴れとした気持ちですね今。
あら、こんな梅雨の最中に晴れ晴れとした気持ち。
もう梅雨のこのイライラジメジメを吹き飛ばすぐらい、
はい、
最近私ブルートゥースというですね、
はいはいはい、
人類が発明したこの機能、
はい、
これにもう毎日もう驚きと感動でひっくり返り続けてます。
あらららら、ブルートゥースに手を出された。
いや、ついに僕禁断の果実に手を伸ばしてしまったかもしれないですねこれ。
じゃあ今お電話をブルートゥース等で使用されていると。
もちろんでございます。
はー、すごい。
今ブルートゥース機能搭載のワイヤレスイヤホン、うん、
はい、
そしてマイク付きというですね、
うん、
スーパー高性能しかし低価格、
うん、
しかもバッテリー駆動はなんと驚きの業界の水準倍以上、10時間連続駆動というね。
誰がそんなに電話すんねんっていう話ですね。
いや、で電話だけに限ればですよ。いや、実はですねミスター、
なんでしょうか。
僕ちょっと横着と言いますか、
はいはい、
まあ普段からですね、
うん、
もう常に iPod が手放せない人間だったんです。
はいはいはいはい。
これなぜなら、これ私手元にですね、
はい、
もう1週間にだいたい20時間から30時間弱ですね、
うん、
聞かなければならないラジオを録音したデータっていうのが毎週のように溜まるんですね。
なるほどなるほど。
これラジオっ子なので、
はい、
まあ、いろんな情報番組であったりだとかっていうのを聞くためにもう iPod が常に手放せない、うん、なんだったら、はい、家事をする片手間に、
うん、
iPod を聞く、もうそれこそご飯を炊くときにも iPod を聞くわけですよ、
うん、
皆さん iPod っていうのは有線ですよね。
そうですね。
あのイヤホン、コード付きのイヤホンでないと聞けないと、はい、
うん、
こんなイヤホンを挿します。 1.5 メートルぐらいのコードの長さが、
はい、
でこの iPod をポケットに入れます、
うん、
首からコードが下がってます、
うん、
でいろんな家事をするためにバタバタ動きます、
うん、
もうね、あの水屋の引き出しとか、
うん、
あのドアノブとかにね、
うん、
イヤホンが何かの拍子でピッと引っかかって引っ
かかるんですね。
もうすいません、ちょっとね大きめの声出しますけど、
はい、
ブチブチって言うんですよね。引っ張られて、はいはいはい、耳が引っ張られるんですよ、コードと一緒に、もうあの時の屈辱感と苦痛、さよならバイバイですよね。もう今
もうないですね、それが。ということ、
もうないです。今もうちょっとした長さのイヤホンをね耳につけて、
うん、
でそのレシーバーっていうんですか、はい、受信機、遠くにいても聞こえますから、
はいはい、
あの携帯とかが本体離しても、
うん、
でその受信機を肩口にクリップでピュッと止めたら、
はららららら、ら
もう引っかからない。
なんて楽なんでしょうね。
なんて楽なんだこれは。
いやー佐藤さん、
はい、
文明の利器には手を出すもんですね。
いや、文明の利器手を出すもんやな。今年の僕の IT 革命すごいっすよほんまに。
いやいや、だいぶ遅いと思いますけどね。
今年の年明けに6年ぶりの機種変更、
はい、
スマートフォンに出会い、
はい、
そして Bluetooth 無線という、
うん、
僕はもう23世紀ぐらいのテクノロジーを持ってましたから、
うん、
無線で音が聞けるなんて。
そうですね。
いや本当にありがたいわ。
ありがたい、ありがたいでございます。ただあの、
はい、
ネーミングですよね。
はいはい。
Bluetooth ってどういう意味なんでしょう。
確かにね、ブルートゥース、もうこれほんま直訳したらでもね、各種ネットの掲示板なんかで日本語で略語が書かれている青い歯、
はい、
そのまんまですよね。
そうですね。
何なんでしょうね、ブルートゥースって。
さあ全く分かんないですし、
はい、
昨今若干その無線っていう、
はい、
機能に対して
ほう
用途によって名前が違うと言いますか、
はい、
昔は何やったら無線っていう時はこと足りたのに、
はい、
やれブルートゥースだ、
はい、やれブルートゥース言うてます、
やれ Wi-Fi だ、
Wi-Fi 言うとりますね。
Wi-Fi だってちょっと前にはね無線 LAN 言うてましたからね。
あ、そうかそうか、一緒か、ものは。
まあでも厳密には違うはずなんです。確かにインターネットだけではないですからね、その無線 LAN という、無線 LAN っていうのはね、こうパソコンにつなぐもんでしょうから。
ああ、そうですね、はい、
まあだとしてもですね、その、
はい、
確かに住み分けというか、そのね、その言葉を言えば用途が分かるっていうメリットありますけど、ちょっとね、こうネットとかそういうのに疎い人に対して、
はい、
もういちいち Bluetooth っていうのがありましてっていう、またその言葉が通じひんみたいな、そのもどかしさがすごいあるんですよね最近。
確かに確かに、それはありますね。Bluetooth っていうのを説明してくださいって言ったら、やっぱり無線っていう言葉使いますからね。
はい、そうなんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で、最終的には無線ですっていう話なんですけど、
そうですね、はい、
僕よくね、身近なその友人とか知人とかの、
は
い、いわゆるネットに疎い方たちに僕結構質問されるたちなんですよ。
ああ、もう一番損な役回り。
そうなんですよ。
パソコンの質問ほどおいみたいな。うまいこと、うまいこと言われへんわこれに関しても僕。いやけどほんまに気持ち分かっていただける方多いと思う。
僕ある種仲間内ではカスタマーセンターって呼ばれてますから。
栄養に使われてんな。
いや本当にね、結構いろんな方からね、あれはミスターに聞いとけばいいよみたいなね、ところがあるみたいなんですよね、
カスタマーセンター。それもう保証期間設けた方がいいですよ、そのカスタマーセンター。
ほんまですね。
ある程度の時期を決めて次から有料な言うて、
でそれでよくその Wi-Fi って何、 Wi-Fi って何ならいいんですよまだね、
はい、
Wi-Fi と Bluetooth の違いって何なん、携帯で使うんやったらどっちなんみたいな、携帯で使うんやったらどっちも使えんねんな別にみたいなね、
はいはいはい。
なんかそういうのがあってね、非常にやめていただきたいなというのがちょっと内心ちょっとありますね。
確かにそうですね。なんか細分化することによって、
はい、
そのなんて言うんでしょう、その技術だけではなくて、
うん、
言葉の意味を調べるためになんかそれを飯の種にしているみたいな業者が少なからず出てくるわけじゃないですか、
はいはいはい、出てきますね。
日経ビジネスであったりだとか。そういう雑誌のね、もう乗り遅れない Bluetooth みたいな
ね
特集なんかでも雲をもんなら、そのね、その情報が欲しい人がやっぱり買い求めたりするわけですから、
はいはい
はい、これはやっぱりちょっと考えなきゃいけませんね。
そうですね。でやっぱ言語もね、最近すぐ新しい技術に対して横文字を当てるっていうのがすごいねあるじゃないですか、
はい、
で、
はいはい、
おそらく発祥とかがまあそのアメリカだったりするところもあると思うんですけども、
そうですね、
元来明治時代の初めにですよね、外来語を日本語に変えようっていう機運がすごくあったがために、はい、
ほう、
本来なら英語であるべき言葉が日本語に変わってることなんてすごくあるんですよ。
はあはあ、
例えばですけど、共和国って日本が作った言葉なんですね、
はい、おー、リパブリック、
リパブリック、
はい、あ、共和国は日本が作った言葉、
まあまあ、共和国っていう、ね、言葉自体が日本語ですからあれかもしれないですけど、あれを、要するにリパブリックという外来語のまま使わずに、
はい、
共和国と意訳したわけですよ。
なるほど、
非
常にでも馴染みのある、
はい、あとね、本当ね、はい、びっくりするような言葉までそういうのがあったんですけど、ちょっと忘れしてしまいましたけどもね、福沢諭吉あたりがすごくその辺にこう頑張ったんですよ。
ああ、なるほど、
尽力したんですで、はい、作家さんとかも、
はい、
文学の人とかもその本来なら横文字の言葉を日本語にあてがって言葉を作ったりとかしてたんですね。
はいはい、なるほど。
本来日本人はね、言葉をうまいこと作る言あの 民族なんですからね。
いや、言葉をうまく作る民族という点に関しては本当に賛同しますね。うん、はい、
なんですから、もうちょっとやっぱあの技術者もね、理科系の方が多いと思うのでね、その辺疎いかもしれませんけど、やっぱそこら辺まで考えての一つのね、技術革新を進めていきたいなと思う次第でございます。
そうですね、あの企画というのは技術だけではないということ、
そう
です、あの今一度こう頭に入れて、
うん、
胸に秘めてちょっと技術開発勤しんでいただきたいと思いますね。
そうですね、はい、はい、まあまあそんなこんなで今回の82回放送、
はい、
今からちょっと目玉のコーナーやりますのでね。
おお、目玉のコーナー、
はい、
はい、楽しみや。これは
本編に行きたいと思いますので、
はい、
はい、では本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
楽しい楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK、
皆さんパソコンのキーボードのですね、あのところに注目してみてください。それはチーですよ。
アメトーク広島カープ芸人盗作疑惑検証コーナー。さあ、このコーナーはですね、テレビ朝日で放送されましたアメトークの中にありました広島カープ芸人というコーナーが、以前楽しい楽しい NHK でやったコーナーと酷似していると、あまりに似しすぎているということをですね、今日は検証していこうというコーナーでございます。引き続きお相手は佐藤剛さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、佐藤さん。
はい、ミスター。
はい、
いや、やっぱ切り込みますか今回。
切り込んでいきましょう。
いや、確かにちょっと前回ね、うん、あれもしかしたら俺らの番組の企画パクったんちゃうかいう話をして、
うん、
わかりました。ということで、じゃあミスター、次回、今回ですね、
うん、
82回放送メイン MC ですから、
はい、
検証番組やりましょうよと、
うん、
焚き付けたのは僕ですけれども、うん、ついに聖域にメス入れますか。
入れましょう、入れましょう、入れましょう。
民放テレビにお前らパクったんちゃうんかという因縁つけ。
はい、
わかりました。じゃあどこまでもついていきますよミスター、今日は。
どこまでもどこまでも果てしいな、いい空、はい、ついてきてください。
はい、どこまでも行きます。
はい、ただ一つ、まず大前提のスタンスとして、
はい、
これを言っときたいと思います皆さんにね。
大前提、これだけは守ってくださいよ、
守ってくださいよって
、はい、
今回のこのコーナー、
お
ガチで喧嘩を吹っかけてるわけではないということだけをご理解いただきたい。
なるほどね、
うん、
なるほどなるほど、その心というのは、では
あの広島カープ芸人のコーナーより、
はい、
何年も前に、
はい、
こんな素晴らしいことをやった人がいるんだよっていうことをですね、
はい、
皆さんに知らしめたいというだけですから。
そうですね、そして私個人的な思いとしては、
はい、
この放送がネットに乗っかる、世界中に広がることによって、何かしらのきっかけでテレビ朝日の家事プロデューサーの耳に入って、この番組を通じてアメトークと何かしら太い細いは関係なくパイプができるんじゃないだろうかという、ね、そういった思惑も絡んでおります。
はいはいはい、ということでね、じゃあやっていきたいと思いますけれども、
はい、
まあ、残念ながらですね、
はいはい、
以前うちでその NHK ゼミナールでやりました広島東洋カープのコーナーですけども、現在もうアップロードされているファイルがですね、すでに削除をされているぐらい昔の話なんですね、はい。
なるほどなるほど、それだけ前の話。
はい、なんて言ったって、はい、2010年のシーズンが終わった後にやってるコーナー、あの番組ですね。
1年半以上前にやっていた、はい、うちの番組では広島東洋カープを取り上げて、
はい、
はあ、この先見性な、みんな。
そうですね、
テレ朝の1年半先行ってるから、うち。
なんて言ったって、その回のその2010年のシーズンが終わった、そのカープのコーナーの中で私、来シーズン A クラスに入らなかったらカープファンを辞めますと言いまして、
なるほど。
で1年間シーズンが終わって今シーズンカープファンを辞めているというわけですからね、
はい、確かにそういう流れでしたね、とんでもない爆弾発言飛び出しましたね。そういえば1年半前に。
そうでしょう、そうでしょう。
はい、
実際問題佐藤さん、アメトークのカープ芸人は見られました、
はい、遅ればせながら
見ていただけました。
オンエアからだいぶ経ってからなんですけれども、
はいはいはいはい、
ビデオで見まして
見ましてね。
いやまあ面白かったですね。
いや私ね、はい、正直面白かったか面白くなかったかと言われれば、
はい、
すごく面白かったです。
すごく面白かったですね、はい、は
い、いやね、では行きたいと思います。
はい、
まずねそのコーナーで私、
はい、
広島東洋カープでは、はい、初めて丸々したってのが多いんですよって話をしたんですね。
はい、
覚えてらっしゃいますか。
いやもちろんです。日本のプロ野球界初めて何々をしたのは実は東洋カープなんだよみたいな話がね、はい、いっぱい出てきました。
いっぱい出てきました。例えば、
はい、
トランペットの導入、
はい、応援にね、
はい、で何だったらその広島、山本浩二選手に対応した応援歌を初めて歌ったのもやりだしたのもカープなんだよって話をしましたね。
はい、
これがですねアメトークでもうそのまま使われておられましてね、まあ、パネルっていった形で紹介してたんですけどもね、
はい、
トランペット応援の導入選手別応援歌っていうのが書かれてありまして、はい、丸々じゃないかと。
もうパクリ認定1個目ですよ。
1個目ですよね。
パクリ認定1個目っていうかカープ芸人っていう名前からしてもパクリ1個目ですよね。
そうですね。
はい、何者の応援はパクリ2個目です。
2個目ですね。
はい、
はい、そして背番号0の導入。
はい、
その時私ね長嶋選手っていう言葉を出しました。
はい
はい、覚えてらっしゃいますでしょうか。
長嶋選手、
はい、長嶋という選手。
すいません、ミスターですか。ミスター長嶋茂雄。
ミスターではないんですね。カープにいました長嶋。
カープにいた長嶋選手、はい、はい、
それをアメトークの方でもですね背番号0の導入、はい、そしてその時に使われていた写真がまたまさに長嶋選手の写真なんですね。
はあはあ、なるほどなるほど。
はい、
いや強いですね向こうは。やっぱりそういう素材という VTR がありますから。
そうですね、
卑怯やな。
卑怯ですよ、こっちが音声でやってるねコーナーを。
手癖が悪い上に卑怯。
卑怯ですよ。
で
さらにもう一個いきましょう。今度ジェット風船の導入やりました、はい、
やってましたね、はい、
この時のやり取りがですね、
はい、
私ジェット風船の導入カープなんですと言ったら佐藤さんがちょっと待ってくださいよと、
はい、
あれは阪神じゃないんですかと、
はい、
食ってかかりましたところ私が、
はい、
いやいや違うんです佐藤さん、あれは広島カープのファンが甲子園で初めてやったんですよって言った話しましたけれども、は
い、しました。その話聞いた時、
はいはい、
僕ねミスターと一緒にカラオケボックスで収録してましたけれども、はい、カラオケボックスという名のスタジオで収録してましたけど、僕ミスターの前で、
はい、
肛門見えるんちゃうかいうぐらいの角度までひっくり返った覚えあります。
そうでしょそうでしょ、
ほんまかいなミスターと。
うん、でこれをですね丸々アメトークでこのやり取りがあったんですね、
はい、ありましたね。確認しましたよ私。
見ましたでしょ。ジェット風船やるって言ったら宮迫さんがおちょい待て阪神ちゃうんかいと、たら山根さんがですねいやいや、はい、甲子園でカープファンが初めてあげたんですよと、もうその一言一句は違いませんけども、流れが丸々パクられていると。
流れ丸々一緒ですよ。ある意味僕はポッドキャスト界の宮迫さんですよ。
そういうことですよね。
そういう意味ではね、はい、
ねえ、
いやーすごい、もうどんどん明るみになる事実。これもちろんねこの番組今聞いてらっしゃる方で、
うん、
残念ながらこちらの番組でやりました、
はい、
NHK ゼミナール広島東洋カープ紹介コーナー、
うん、
これ聞けなかった方もいらっしゃると思いますんで、
はい、
これ事実です。本当にミスターが言っていることは今、
うん、
もう実際に先に当番組で取り上げたテーマばかりが今どんどん、はい、盗作疑惑として明るみに出ておりますので、
はいはいはいはい、
私は今本当にわなわなと震えていますよ怒りで。
そうですよね、そうだ、もう怒って当然なんですよ。
はい、
はい、でじゃあね次の話テーマいきたいと思うんですけどもね。
次行きましょう。
はい、今のはその初めて〇〇の話しましたけども、
はい、
佐藤さんがねその、はい、以前我々がやったコーナーの中で 衣笠選手のことを、
はい、
ゴリラ呼ばわりしたんですね。
はい、鉄人衣笠幸男、
はい、
はい、
これがまたね、アメトークの方で宮迫さんがゴリラ言って衣笠選手のことを言うてるんですよ。
言うてましたね。歴代の広島名選手の顔写真がずらーっと並んでるところを指しまして、
はい
はい、確かに雨上がり決して宮迫さんが、あーなるほどね、あ山本浩二さん、ほんでゴリラ誰誰誰誰さん言うてましたね、
言うてましたよね、
はい、
こんな被り方ありますかと
ミスター、
はい、
すいません、これちょっとこれだけちょっと一言だけ言わせてもらっていいですか。
あ、いいですよ。
はい、日本人が鉄人衣笠幸男にあだ名つけるんだなって言ったら100人中100人がゴリラって言うと思います、これに関しては。
あ、そうですか。
はい、
あ、
ちょっとねミスター、やっぱり筋金入りの広島東洋カープファンだったという経歴がありますんで、
はい、
あ、はい、
そうですか。
その辺ちょっと広島ファンとしてのバイアスがかかってると思うんですよ。
あ、すいません、私衣笠選手をねゴリラって思ったことが一度もなかったもので。
やっぱり衣笠といえば鉄人っていうイメージじゃないですか。
そうですね、
特に広島ファンは。
ああ、これはちょっと、盲目だったかもしれないですね、私が。じゃあ
そうですね、これに関しては僕は宮迫さん引いてはアメトークを責めれないなというか。
ああ、なるほどなるほど。
皆さんもね、ちょっと往年の名選手なので、
うん、
なかなかね顔が今出されないので、うん、衣笠幸男を顔をご存知でないという方は衣笠幸男を画像で一遍検索してみてください。
ああ、そうですね、
はい、
わかりました。
おそらくマジモンのゴリラの画像とか入ってると思います。混じってると思います。はい、ほんで一瞬判別つかないと思いますんで。
そうですか、ちょっとこれに関しては私何とも言えないですね。
はい、いや、うん、でも確かにこのくだりはありましたね。
ありましたよね。
はい、ありました、ありました。
はいはいはい。で、はい、ですね、さらにですね、私このコーナーの中で、
はい、
FA で選手を大放出していると。
うん、
やれ新井、やれ金本、やれ江藤、はい、やれ川口言うて、
はい、
言うてましたけども、
ね、言うてました。ミサ嘆いてました。
嘆いてました。
はい、
それをですね、アメトークではですね、
はい、
パネルの、
はい、
歴代のカープの選手のね、ユニフォーム着た歴代の選手のところのパネルのこう、
はい、
ペラを1枚めくるとですね、
はい、
移籍先の選手ユニフォームに変わってるわけですよ、ペラッと。
非常に分かりやすかったですね、あれは。
非常に分かりやすかったです。
もう一目瞭然とはこのことだなという。
いやー、音声じゃなかったらあんなに簡単なんだと思ったら私感心しておりましたもの。
いや、そうですね、あれはびっくりしましたね。はい、めくりというのはこういうために使うんだなというのを、模範的なめくりの使い方を教えてもらったような気がしました。
そうですね、
はい、
まあでもですね、その分かりやすさはさておき、ね、はい、私が挙げた選手ばかり、
まあまあ、はい、
でさらにその中にいました、
はい、
カープドミニカアカデミーからですね、カープに入団した挙句、はい、ヤンキースに移籍した選手がいますよという話をしたんですけども、
まあ、そのカープがね、外国にその野球学校を作って、
はい、
そこで若手の選手を育てて日本で使おうという目論みの、うん、いわば専門学校みたいなのがあるんですよね。
はい、
はい、
もうそのくだりも丸々ですね、
はい、
アメトークの方でも使われておりまして。
なるほど、ありました、ありました、言ってましたね。いや、この点に関してね、僕はやっぱちょっと腑に落ちんなと思うのが、
うん、
まあ、FA で出ていく、
うん、
カープドミニカアカデミーでも手塩にかけて育てた外国人選手が、
うん、
メジャーに行ったらメジャーで大活躍、
うん、
この辺に関してね、アメトークの方では、
はい、
こう笑い話にしてるんですよね。
はいはいはいはいはい、
本当に広島カープはしょうがない球団でしょみたいな感じのね、うん、なんかね、当番組楽しい楽しい NHK では、うん、少なからずやっぱりミスターファンとしてのね、
うん、
憤りは入ってたと思うん
です。はい、そうですね。
ここがなんでね、こう、なんて言うんでしょう。我々は広島カープ芸人ですっていうことは、広島東洋カープを心から愛してるわけじゃないですか。
そうですよ。
となればですね、やっぱり何かしらのね、ここに関しては、球団の体質みたいな、まあ、言い方悪くすれば批判バッシングですよね。
うん。
チクリと刺すような場面が、アメトークの方でもあってもいいんじゃないかなって思ったんですけどね。
うん、そこはね、おそらくバラエティフィルターがかかって、多分うちからの盗作の際にカットされた部分なんでしょうね。
盗作の際にカットされた、うん、なるほどなるほど、いろんな人に楽しんでもらうためにはこれをどう、この楽しい楽しい NHK の、カープコーナーをどう料理したらいいだろうか、
うん、
なるほど、毒の部分を全部抜けばいいんだなと、
そういうことなんだと思うんですよね。
なるほど、じゃがいもの芽は全部取れよと。
はいはい、
はあ。
でさらにですね、すいませんね、
はい、
広島東洋カープは育成が上手であるだとか、
はい、
怪我人がいっぱい出るであるだとか、
うん、
その辺の私が説明したこともやはりまるまるアメトークで使われておりまして、
はい、
さらにはですね、
はい、
過去14年間 A クラスに入っておりません、
はい
ね、この辺の話も全部全部なんですよ佐藤さん。
はい、もうイカれてますね。でこれはね、便利な言葉を使います。これはイカれてます。
イカれてますよね。
持っていかれてます。これは完全に
完全に持っていかれてるんですよ。
テレ朝に業界視聴率ナンバーワン番組と歌っている番組に持っていかれてます。
うん、
こんな歯がゆい、こんな屈辱的なことはもう僕の人生の中でないです。
ないです。僕もないです。
なかったです。非常に屈辱的な、
はい、
もう一郎のことは丸々借ります。
さらにはですね、
はいはい、
私あのどうしても尺の関係で、
うん、
やむなく、
はい、
オンエアでは載せなかった話もいっぱいあった、ありましたし、
泣く泣くカットした場面があったの、
はい、
うちの番組で、
はいはい、しかもその喋ったのにカットした部分もいっぱいあったんですね。
はい、
そこまで含めてアメトークに持っていかれてたんですよ。
まあこれに関してはね、
うん、
まあこっちでカットしてしまってるために、まあお前らそれ言うてるだけちゃうんかと、取られたと、
うん、
言われるかもしれないんですけれども、まあ僕の言葉を皆さんに信じてくれとは言いません。だけど僕にこれだけは言わせてください。本当に番組の収録中に聞いたことばっかりやっぱりやってました。
そうでしょ、
アメトークの方で、はい、ちなみに何かありますか、そのカットした部分で。
まあ、やはりタルボキンの話であったりですね。
あの確かにあのタルボキンの下りなんかね、
うん、
あの画面で、あのテレビ画面のワイプ、ちっちゃい枠の中に、
うん、
当時の写真みたいな、はい、貼ってましたけど、
はい、
あんなん卑怯やな思いましたね。
そうでしょ、
めちゃめちゃ面白いやあの写真。めちゃめちゃ大きい樽に市民の人が有志でお金を入れている写真、白黒の、実はこれはプロ野球の球団を支えるための有志のカンパなんですっていう写真。めちゃめちゃ面白いやあの写真、
はい、
出したかったわうちの番組でも。
そう
でしょ、卑怯やわあれ、
あいつらね卑怯なんですよ。
卑怯やわアメトーク、はい、
まあ、確かに、まあちょっとねこう検証なんでね、
はい、
あの時の話を二度三度したいとは思わないんです。
なるほど。
私が一言言いたかったのはですね、
はい、
私が、
はい、
1年半前にやりたかったのは、
はい、
あのアメトークの内容すべてなんです。
なるほど、
うん、
1時間まるまるかけてやったアメトークの内容すべてを、
はい、
やりたかった、
やりたかったということがで、
なんで呼んでくれへんかったやと。
そうなんですよ、
だってあのアメトーク本編でうちの番組と放送内容が違うことって、
うん、うん、
本当に広島東洋カープ芸人である、
うん、
まあいわゆる当時の芸人さんの中のリーダー格だったチュートリアルの徳井さんが、
うん、
マツダズームズームスタジアム広島カープのホームゲームで始球式したかどうかだけですもんね。
そうですね、
最後にね、
はいはい、
あんなあかんで、あんなんで芸人さんが広島のホームゲームで始球式できるんやったら、うちのこのミスターロングヘッド、
はい、
これ広島の地元ローカル局でもいいですよ、
はい、
広島カープ応援番組、これレギュラーパーソナリティとして呼ばなあかんね、こんなもん。
そういうことなんですよ。
何年先にやってる思てんねん、
ほんまに、
ほんまに
しょうもない番組作りやがってよ、ほんま、
しょうもない、ほんま、あ、ほんだら逆にね、だからこれはね、逆を返せばですよ、
はい、
まあ向こうから特にあの連絡はなかったと、事前に、
うん、
実は広島東洋カープ芸人っていうのをやりたいと思ってまして、いろいろ調べてみると、はい、まあ、楽しい楽しい NHK さんの方で、
うん、
まあ、あの事前にされていたという情報をキャッチしまして、はいはい、今回やらせていただいていいでしょうか、
うん、
この旨の連絡がなかった、
そうですね、
そして広島カープ芸人を断行した、
うん、
これ裏を返せばですよ、
うん、
我々がジョジョ芸人やってもいいわけですよ。
おお、
ね、
そういうことですよね。
変な話、我々がネギ芸人やってもいいわけですよ。
いいわけですよ、本当ですよ、
はい。NHK ゼミナールのコーナーでネギを語り下ろす40分別にやってもいいわけですよ。
ねえ、面白いかどうかは別として、
面白いかどうかは別にしてですよ。もちろんテレビ朝日には内緒というか、
何も言いませんよ。それ
別に何も言う必要ないんだから。
だって先に手出したのは向こうですから。
そうです、そうです。これが筋っちゅうもんですから ね、
ねえ、
はい。
まあということでね、
はい、
ただただ
はい、
私もこういう話をしたんだということをお伝えした時間になってしまいましたけども、
声高にね、大丈夫ですよ、大事なことですから。これ
そうでしょう、でね、はい、やはりね、先ほど佐藤さんが おっしゃられた通りね、
はい、
言うてるだけちゃうのんっていうことになりかねないので、
はい、
私ね、その、はい、以前の、
はい、
ゼミナールの部分だけの音声
を
再アップしたいと思います。
なるほど、これは英断ですね。ああ、なるほど。じゃあ、当時の状況をまた聞いていただけると。
そうですね。
いうことですね。
これを聞いて、まあ、だから、アメトークを見た方は、この音声をまず聞いてくださいと。
はい。
アメトークを見てない方は、この音声を聞いてから、どうにかして、そのアメトーク、広島カープ芸人を見てくださいと。
まあまあ、ネット環境整ってらっしゃる方でしたら、まあ、見れないことはないでしょう。
なんとなるでしょう。
はい。
もうね、いかに、
はい、
番組内容が類似しているか。
はい、類似じゃないですミスター。
ええ、
酷似です。
酷似ですよね、これ。
酷似です。ですから皆さん今ね、ミスターが進めてることっていうのはね、アメトークを見た人はこの番組の音声聞いてください、
うん、
でアメトークまだ見てない人はこの番組の音声聞いてからアメトーク見てください、
うん、
今ミスターが進めてることは時間を無駄に使ってくださいって言ってることと一緒ですからね、これは。
そうですよ。
ほぼ同じ時間をかけて検証してください、っていうことですから、これは。
そうです、そうです。
1時間、人生の時間を無駄にしてくださいっていうことですからね。
あれですよ。
はい。
音楽業界で盗作っていうのは旋律がどのぐらい似ていたかとかですね。
そうですね。
その割合でやるらしいんですけども。
はい。
70% 似てたら盗作らしいんですよ。
70% 似てた盗作、いやもうそれはもう、それはそうでしょ。
ええ。
70% 似てた盗作、これはもう間違いないです。
50から70のとこで争うらしいんですね。
ああ、50から70。
そら、ワンフレーズとかどうしても似てきますからね、それは当然。
あ、まあ確かにね。翼を広げてとかね。
ええ。
はい。
12音しか音はないわけですし。
ええ、ええ。
そらそうなんですけどもですね。
はい。
いやー、これはね、89% も似てましたからね。
89%、
ええ、
僕はもっとあるんじゃないかなと厳密に思ってますけど ね、はい、
ただ映像を使っているというところでね、その似ている感がちょっとぼやかされてますけども。
なるほど、まやかしね。
まやかし、こっちはね全て音声で伝えているところ、向こうはパネルでパッと出して終わりみたいなところがいっぱいありましたので、
はい、
あれですけども、ちょっとその辺も含めてですね、はい、ちょっと皆さん、
はい、
検証していただきたいと。しかしです、
はい、
テレビ朝日の方に、
はい、
こんなことやってますよっていう密告だけはしないでください。
はい、お願いします、もしかしたら来週ネギポッドキャスターやるかもしれないですけれども、ね、僕たちはネギポッドキャスターです言うかもしれないですけど、
はい、
すいません、これに関しては本当にやらせてください、黙って。はい、まあでもテレビ朝日としましては、
うん、
俺らが小林亜生並みにやからじゃなくてよかったなっていう話ですよね。
そうですね、
盗作という意味でね。
服部さんもびっくりですよ本当によ
かったなということですよ、
はい、
よくわからない人は小林亜生盗作疑惑みたいなんでググってください。
はい
はい、
はい、ということで、長々と皆様の大事な時間を使ってしまい申し訳ございませんでしたけども、
いえいえ、もうこれは大事なことですからね。
はい、
はい、
この辺で私の気も済みましたので、
はい、
このコーナー締めさせていただきたいと思います。
はい、
ぜひとも過去の NHK ゼミナル聞いてみてください。
はい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
ミスターとサトは楽しい楽しい NHK
こんなんやってみたかったんです。
教えて知恵袋。
このコーナーはヤフー知恵袋に寄せられた質問をですね、パーソナリティ独自のベストアンサーを導き出そうという素晴らしいコーナーでございます。本日も佐藤知恵袋さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ほうほうほう、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、今回はですね、
はい、何でしょうか。
佐藤さんのちょっと得意分野なんじゃないかと思うところから攻めていきたいと思います。
はあ、私の得意な部門、
うん、
はい、何でしょうか、気になるな。
今日はね、
宇宙物理の話ですか。
宇宙物理そんな得意でしたっけ。
いや、僕専攻は宇宙物理なんですけど。
あー、残念、それじゃないですね。
中学で宇宙物理選択してました
ね。あららら、申し訳ない、そこの情報私に入っておりませんでした、
はい、あ、そうですか、はい、宇宙物理ではない。あ、わかりました。
はい、今日はですね、
はい、
政治に関する質問が寄せられておりますので。
政治か、あんまり得意ちゃうねんな。
いやー、佐藤さん得意ですからね。
得意ですか、あんまりと。政治はね、はい、行きましょうか。
はい、
はい、
ではまず最初の質問、
はい、
これはね、いわゆるまた違いシリーズですね。
違いシリーズ、はい、
はい、では行きましょう。
はい、
大統領と、
うん、
首相の違いって何ですか。
うー
はい、
なるほどな。
なぜ、
はい、
ロシアには、
うん、
大統領と首相がいるのですか、教えてください。
なるほどね、確かに確かに、そうですね、はい、世界的に見てもその行政の役職の中で、
うん、
これだけ前面に出ている2つが明らかになっているっていうのは、うん、ロシアが一番有名ですかね、やっぱり。
そうですね、
はい、確かにそうですね。ああ、まあでも、行きましょうか。
はいはいはい、行きましょう。
もう一言で。ええ。あんまり得意じゃないんですよ、政治。
はいはいはいはい。
はい。まあ、大統領というのはね、
はい。
まあ、一言で言いますと、まあ、国家元首。
はい。
になるわけですね。はい、うん、国のトップ。
うん。
です。
はい。
そして、首相というのは、これも一言で言いますと、行政府のトップですね、
はい、
うん、政治の長ですから、まあ国によってもいろいろ違うんですけれども、はい、例えば日本の首相、行政府のトップである野田首相、これは自衛隊のいわゆるトップになります。
はい、
はい、自衛隊の最高責任者は野田首相、日本国総理大臣になりますが、はい、ことロシアにおいて大統領制を導入している国というのは、軍隊の最高指揮、最高指揮の権限を持つ人間は大統領になると、
うん、
いうことですね。ですから大統領と首相の違いというのは、まあ、国によっても違うんですけれども、
はい、
基本的に大統領というのは国家元首に相当する、はい、国の一番の責任者である、
うん、
首相というのはあくまでも統治機構、政府という枠内でのトップであるよということですね。いかがでしょうか。
なんとも理路整然とお答えいただきましたけども、
はい、
はい、では、寄せられたベストアンサーの方を紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まず大統領は、
はい、
国家元首であり、
おおおおおおおおおおおおお、
はい、アメリカ大統領のように強大な権力を持ちます、
はい、
一国の政治をほぼ意のままに動かせます。
うん、
うん、それに対して首相というのは、
そうですね、はい、
簡単に言えば、
うん、
王様とか皇帝とか、
うん、
いろいろ議論はありますけど、日本の天皇も含む、このような国では、
はい、
国家元首、
はい、
的存在は、王様であり、
はい、
その王様から政治を任せられた行政のトップが首相ですと。はい、
まあ、政治祭りごとに関しての全権委任をされていると、
はい、
いうことですかね。はい、 はい、
で実際今日、
はい、
王様皇帝とかが、
はい、
国を統治している国がほとんどない状況からですね、
確かにそうですね、はい、
結果的に、国のトップではありますけども、
はい、
あくまでも国家元首、
はい、
国家君主は、王様であるという国においてのトップが首相と、
はい、
で大統領は、うん、国民から直接選ばれるのに対し、
はい、
首相は君主より任命されるという形で、
はい、
命を受けるのが首相ですと書いてあります。
なるほど、
これね佐藤さん、
はい、
あらびっくりベストアンサー
ありがとうございます。いやー、冷や汗もんやわ、ほんま。
いや、素晴らしいですね。
いや、もう高卒なんで、もうほんまに政治とかあんま興味ないし、うん、もうほんまに、みんなの前でこの恥かかされんちゃおうかな思ったんですけど。
いやー、佐藤さん、素晴らしいですね。
いや、当てずっぽでも当たるもんですね、ほんまに。
いやー、もうね、音声でもドヤ顔が見える。
ドヤ顔9の危ない危ない、なんとか助かったで命拾いしたで1ですからね。ええ。いやもう今完全に顔が上気してます。
はい。で、その、はい、ロシアに関しては結局、
はい、
ロシア任命された大統領が首相を、結果国家君主が首相を任命するわけですよね。
はい。
だから難しい、そんなに難しいことじゃないです。国家君主が任命するのが首相ということみたいですね。
なるほどね。はい。
いや、素晴らしい。
ありがとうございます。
はい。では続いて、
はい、
今日はこの2問目で終わりたいと思います。
はい。
佐藤さん、これちなみにですけども、
うん。
この今から言う質問ですね。
はい。
まだアンサーが出ておりません。
あら、回答募集中。
はい。7月12日夜7時に募集されたというですね。
はい。
質問が立ち上がったばっかり。
あ、もうまさに今立ち上がったばっかりの。
はい。
もう時を同じくして7月の12日の今夜9時、
はい、
この番組を収録してますから、
はい、
あら、ということは回答の期限が
まだ
先、
まだ7日先ですね。
7日先、
はい、
ということは、
うん、
ということはですよミスター、
はい、
この番組がオンエアに乗る頃にはまだこの問題のこの質問に対するベストアンサーは決まっていないということですね。
そういうことですね。そういうことです。
ネット上で、
はい、
素晴らしい問題拾ってきてくれましたね、ミスター。
そうでしょう。たまにはこういうアプローチもいいかなと思いまして。
はい。
ね、お礼チップ25枚の質問でございます。
知恵コインのお礼一番少ないやつ。はい。
小沢一郎と新党は来年どうなっていると思いますかという質問でございます。
ああ、なるほどね。もう政局の話ですよね。
はい、政局の話ですね。
今後日本の政治はどうなっていくか、政党政治がという話、うん、
そうですね。そこを小沢一郎と新党にクローズアップしてどうなっていくと思いますかという質問ですね、
は
い。
なるほど。
折しもね、新党の名前が決まりましたね。
そうですね。国民の生活が第一、
はい、
という
どういうね、
まあまあ質問の趣旨は来年ですか。
そうですね、来年どうなっていると思いますか。
来年どうなっているか、
まあ、ちょっとね、来年っていう、はい、ちょっと漠然とした質問は私これ良くないと思うので、
はい、
趣旨だけを組むのであれば、
ええ、
解散総選挙後、
はい、
まあ、どのぐらい議席を獲得しているか、
うんうん、
的なところに終始すればいいのかなという印象ですね、う
ん、なるほどなるほど、うん、まあ言ってもね、今衆議院の期限も来年の夏まで、
はい、
そして参議院選挙もまた来年の夏控えている、
はい、
もうこれは確定だと、
はい、
まあ、衆議院に関しては流動的ですけど、
うん、
でまあまあ一つの見方としては来年の夏まで延命を図って衆参ダブル選挙もありえるんじゃないかという話が出ております。かた、はい、や参議院の方では内閣不信任案が小沢新党の方からでも十分出せるだけの数があるんじゃないかみたいな話も出ているので、
うん、はい、
まあ、衆議院選挙があるのかどうか、
うん、
衆議院選挙解散総選挙あったところで今小沢さんの党1年生議員が3分の2を占めてますから、
はい、
再当選できるのか、
うん、
という話もいろいろ出てますね。
はい、そうですね、
はい、いやこれはね、まあ、正直な 僕の率直な感想を言いますと、
はい、
なんでしょうね、まあ、小沢さんがどこまで考えてらっしゃるのかは僕みたいな、うん、若造青鬼さんには計りかねる小沢さんの辛抱遠慮まではちょっと組みかねるんですけれども、
はい、
もうやけくそですよねというもうやけくそですよ。いや本当に小沢さんのおっしゃってることはよくわかるんですよ、
はい、
今回の離島のね、
はい、うん、
に関して
筋道は立ってるんですよね。実際
もうどっちが正しいかはもう一目瞭然、はい、はい、言ってることがね、はい、どっちが正しいのかというのは一目瞭然なんですけれども、
はい、
まあだからそのいや俺の言ってることの方が正しいよね、国民は確かに、いやそりゃそらそうやなと、まあ、なんやったらマスコミも一部小沢の言ってることの方が筋道としては正しいというふうに、うん、小沢嫌いのマスコミでも一部そういう援護をしたりだとか、
はい、
で、一瞬小沢さんに吹きかけていた風を跳ね返すかのように出てきた嫁はんからのチンコの手紙、
はい
はい、小沢は放射能が怖くなって逃げたのですというね、誰だよあんなの出すのというね、まあ、ある意味 HKT48 の指原さんの元彼の、
はい、
元彼の元彼の内毛場よりひどいんじゃないかっていうような、
そうですね
はい、
リアリティが違いますもんねちょっとね、
という部分でのもう本当に半ばやけくそに見える、
うん、
小沢さんの離島、そして国民の生活が第一などという、まあ、総選挙が終わって1年2年も経ってみれば、
うん、
その名前もね、うん、名ばかりの、
はい、
看板だけの政党やったやなってすぐバレんじゃないのみたいな名前もね、
はい、
ありますけれども、まあ、総選挙が終わってから蓋開けてみれば、
うん、
まあ、小沢新党大惨敗、議席だいぶ減らしての、
うん、
まあ、第三極、自民、民主、そして三つ目の勢力になるのか、
うん、
でここで鍵になってくるのが、やはり橋本さんの、
うん、
橋本大阪市長率いる、大阪維新の会が国政でどれだけの議席を取るのか、
はい、
そことの連携は。
うん、
はい、国民の生活が第一は、地方自治に関してもいろいろマニフェストを考えてらっしゃるようなので、
うん、
大阪維新の会と政策的に一致するところがあれば、
うん、
大阪維新の会と連携というのも視野に政策合意が あるのではないかなと考えております。
佐藤さんちょっとすみません、
はい、
鏡見て右目の下にほくろ 2個並んでません？
右目の、ちょっと確認しますね、
はい、
右目の下に、ほくろが2個、とんでもない福耳が2つ、肌の色は土系色お紙粘土で掘ったんかというぐらい深くて膨らんだ涙袋あれこれ俺小沢一郎になってる？
なってますね。
ああすいません、ちょっとびっくりしました。ちょっとあまりにも小沢さんのこと考えすぎて小沢一郎と同化してしまってたみたいですね。
いやこれもうちょっと練習するといいとこ行くんじゃないですか本当に。
えほんまですか、ほんまですか、 ありがとうございます。これまだ新ネタ増えたかもしれん。
いや
ああすいません、ちょっとまあ話は脱線しましたけれども、
はいはい、
まあ非常に苦しいと思います、
うん、
はい、僕は橋本さんはおそらく、まあ、ちょっと最後の方にも言及しましたけど、
はい、
橋本さんの大阪維新の会との連携はあるのかという点に関して、
はい、
僕は政策一致点はあったとしても、うん、そこに橋本さんがうまみを感じるということはないと思うんですね、
はいはいはい、
どちらかといえば今立ち消えになりかけてますけれども、うん、石原新党との政策一致での合流を目指しているとは思うので橋本さんは、
うんうんうん、
でどうしてもこの 石原都知事は記者会見でも大沢特区向きはないと、うん、俺は万節怪我したくないんだからと、うん、バカ言っちゃいけませんわあんたと、うん、おっしゃってますんで、はい、東国原英夫さんが、うん、石原新党と大沢新党の政策一致の点で面白い例えを出したのが、はい、幕末に、うん、京都のある場所で、うん、刀を交えるところまで行った薩摩と長州が最終的には手を組んだと、うん、そして倒幕に大きく世界は動いたと、うん、その間を取り持ったのが坂本龍馬、もしかしたら大阪維新の会今を率いる橋本徹なのかもしれないみたいなね、うん、例えを出してたので、はい、まあまあその流れももしかしたらあるのかなとは思うんですけれども、うんうん、僕は小沢さんはまあずっと野党のままで生涯を終えられるのじゃないかなという、なんかイメージ的にも小沢一郎ってなんか野党でブリブリやってる時の方が生き生きしてるなという気はするんですよね。
はいはい、
小沢さんってなんか政権与党、政権を取ったら急になんかまあ壊し屋という意味もあるぐらいですから、うん、政権を取るのが目標になってしまっていて、うん、あまりこの政権与党という座に関して、
うん、
性に合ってないんじゃないかなという。
そうです、まあ、今までもね、
イメージは
何度か、はい、それこそ総理大臣になってもおかしくないタイミングを逃し続けてる人ですからね。
確かに、うん、そういう時に限ってやっぱり小沢待望論みたいな出てきますからね、
はい
はい、だけどそれをことごとく意しているということは、うん、下手な言い方をすれば、失礼な言い方をすれば器ではないのかもしれないです、
はい、
野党としての器が大きい人なのかなというイメージはありますね、う
ん、なるほどなるほど。
まあだから僕の出せる答えとしては、はい、まあ次の衆院選終了後には大きく議席を減らし、うん、第三党にすらなり得てないんじゃないかなとは思いますね。
なるほど、
はい、
このベストアンサーに関しては、
はい、
また選挙後に。
なるほど、選挙後ですね。
選挙後です
ね。そうですね、
はい、
そういうことですよね、はいはい、
選挙後にまたちょっとお伝えしていきたいと思います。
はい、
でも私的にはいい答えだとは思います。
あ、そうですか。
はい
はい、いや難しいわやっぱ政治は。
政治は難しいですね。
いや本当にもう苦手やからな、ほんまに。
ですね、
ほんまなんで宇宙工学の問題出してきてくれへんかったやろミスター。先に言うときゃよかったわ、宇宙工学得意やって。
次回は宇宙工学をね、じゃあちょっと、
ね、次回宇宙工学、はい、
次回以降また考えたいと思います。
はい
はい、ということで教えて知恵袋のコーナーでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、エンディングでございます。お疲れ様でした。ではここでですね、佐藤剛から一言コメントがあるそうなので、皆さんお聞きください。それではどうぞ。
どうも佐藤剛です。今回のアメトーク検証コーナーにおいて多数の盗作疑惑が明るみに出たことに関して極めて残念な結果だというふうに受け止めております。ポッドキャスト番組ですから当然著作権が発生しているわけであります。この点に関しまして私とミスターロングヘッド幹事長とよく相談し、ポッドキャスト界のルールにのっとって厳正に対応したいと思っております。どうもありがとうございました。佐藤剛です。
どうも、
はい。ありがとうございました。
佐藤さんちょっと急に太られたんじゃないですか。大丈夫ですか。
ちょっと鏡見てきていいですか。はい、姿見を
見てください。
はい、ちょっと姿見てきます。
はい、
めちゃめちゃ超えてましたね。
そうでしょう、そうでしょう、
めちゃめちゃ超えてて、 目は狐のようにつり上がり、下唇はほんまかというぐらい突き出し、
はい、
そしてここでもやはり嘘のような福耳になってましたね。
いやいや、思いっきり野田師匠になってるじゃないですか。
野田師匠、
いや
野田師匠のね、野田師匠の演説術っていうのを僕ちょっと、形式ができてるんじゃないかなというのに最近気づきまして、
はい、
あの人なんか一箇所だけ語気強めますね。
そうですね。
ねえ、
いやだいぶ特徴は掴んでたと思いますよ。
いや僕ちょっとほんま吉本辞めてニュースペーパー入ろうかな。
あのね、すぐ分かりました。
はい、あ、すぐ分かりました。
すぐ分かる、あ、これは野田さんだっつって、
あ、野田さんの真似してるなと、でさっきも、あ、今ちょっと小沢の真似してんちゃうかこいつと。
ええー、
なるほどね。
あの小沢さんに関してはね、
はい、
あのおーって言った時点で分かりましたから。
なるほどね。いや、本当にね、注目しなければ何でもないようなことなんですけど、
はい、
皆さんもちょっと小沢さんのね、あの答弁といいますか、まあ、答弁じゃなくてもインタビューでもいいですよ、はい、ちょっと注意して聞いてみてください。鬱陶しいぐらいおーいうの言ってますから。
あのね、政治家であんだけね、はい、間に愛の手といいますか、自分であーとかうーとか言うのはね、
はい、
小沢一郎か、
はい、
過去の大平首相かどっちかですからね。
大平首相。また古い名前出てきましたね。
大平さんはね、もう嘘みたいに長かったですから。あー、
はい、
その国民のおー言うて。
田中角栄とは真逆の歯切れの悪さ。
ただね、大平さんはあれなんですよ、
はい、
あーとかうーとかはすごく長かったんですけど、
ええ、
言ってることは分かりやすい首相だったんですよ。
ああ、なるほど、
はい、
もうそれこそ小泉首相みたいな。
そうですね、理路整然と喋ってらっしゃって、はい、言葉数は少ないんですけど、はい、何が言いたかったか分かると。
ああ、なるほどね。
その点最近の政治家はね、
はい、
言葉尻とか言葉数は多いんですけど、で何が言いたかったみたいなことが多いですから。
はい、確かに確かに、よく言われてます。
だからね、多分ね、
はい、
小沢さんはその大平さんのオマージュなんだと思うんですよね。
ああ、なるほどね、
は
い、ということで、
はい、
本邦初公開、本当に本邦初公開、
うん、
小沢一郎のモノマネと、
はい、
野田佳彦総理の、
うん、
佐藤剛のお蔵出しモノマネでした。
今後もね、この政治絡みのモノマネどんどん増えていくの、はい、期待してますよ。
そうですね、はい、今ちょっと狙っているのは、
はい、
国民の生活が第一、小沢新党の、
うん、
東衆議院議員のモノマネですね。皆さんご存知ですかね、東さん、元民主党の、ほんまに政治家かっていうぐらい漁師っぽい、肌の黒さ、
はい、
そして、口ひげ、白い口ひげを蓄えて、
うん、
どないしたんっていうぐらい低い声の、
うん、
低音の響きが非常に心地いい、
はい、
渋い方です。
そうですね。
はい、東さんの声が出せるようになれば、僕も国会議員のモノマネ全部できると思ってます。
じゃあ僕からも
一
人リクエストしていいですか。
リクエスト、はい、
はい、自民党の山本一太さんのモノマネをですね。
自民党の山本一太参議院議員、
はい
はい、
あの人のちょっとモノマネを今後ちょっと研究していただければ嬉しいなと。
そうですね、はい、確かにねっていうね、いやそうですね、わかりました、
はい、
ちょっと難しいですね、山本さん、ちょっと研究してみます。
研究してみてください。
はい、
はい、ということでね、
はい、
もう取り留めのないエンディングでございましたけども、
はい、
本日はこれにてお開きとしたいと思います。
そうですね、
はい、
はい、
また次回83回放送でお会いいたしましょう。
はい、
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。また次回も聞いてください。
この番組は道後堀なにがしの心に直接配信しています。